食のラブ。福岡の安全で美味しい明日を守るため、福岡の食と農業をラブでつなぐ JA グループ福岡の部活動食のラブ。今日の担当は堀和美です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、11月に入りまして、もうね、すっかり秋らしくなって、はい、美味しい果物も豊富になってくるこの季節ですけども。
実りの秋ですよ、ね。
ですよ。で、そんな果物の苗木を生産している農家さんのところへ一昨日私行ってきました、
はい、
実は苗木発祥の地って福岡にあるの知ってました？
苗木発祥の地が福岡ある、
知らん
知らん。
どこでしょうか？
いや知らん、
知らないです。
八幡東区。
八幡西区じゃ。
なんで自分の地元言うんですかよ。
違う
違います、地元じゃないですよ。久留米市田主丸町の笛木という地区なんですよ。
あ、笛木聞いたことある。
あ、聞いたことあります。あの繁殖の食に木々の木と書いて笛木と読むんですけど、もう苗木発祥で300年以上の歴史を誇るんですよね。で、そこで代々苗木を生産しているのが JA 福岡県青年部協議会委員の藤原圭一さん38歳です、うん、ひいおじいさんの代から苗木を作られていて4代目になられるんですね。どんな種類のものを作っているのかというと、みかんでしょ、梅、桃、梨、キウイ、ビワ、ブドウ、山椒などなど、
すごいね、
すごいでしょ。十数種類の果樹の苗木を育てていまして、うん、品種の数でいくともう2、300品種作ってるんですよね。これから出荷されるさまざまな苗木がずらりと出揃っていたんですけども、うん、そんな作った苗木たちは一体どこへ出荷されているのか伺いますと、もう私、うん、驚き、桃の木、山椒の木でした。
柑橘に関してはうちは愛媛県だったりとか、愛媛県のみかんの苗木は実は田主丸からできてるんです。
そうなんですか。
はい、はい、
知らなかった。
はい、もちろん愛媛にも苗木屋さんはいるんですけど、田主丸から行く量の方が圧倒的に多いんだと思います。
生まれは福岡なんですね。
そうなんです。
このみかんたちって、
はい、そうなんです。実はみかんの苗木だけでいくと、うん、全国のだいたい7割から8割のシェアを田主丸町が持ってると言われてますので、だから日本中の柑橘の7割は田主丸さんの苗木が使われているということです。
すごいね。
すごいでしょ、
そうですよ、まあ、愛媛県といえば、まあ、日本でも、生産量2位なんですけど現在、それが実は田主丸で生まれ育った苗木たちから生まれたみかんがってことなんですよ。すごい、なんか胸張れません？
胸張る。
福岡県民としてですよね。ではじゃあお二人、そもそも苗木ってどうやって作られているか知ってます？
苗木を作る、
ね、まあ、もしかしたらガーデニングとかされてる方はね、ご存知かもしれないんですけど、うん、なんかイメージ的にはその果樹の種をまいて芽が出て膨らんで育っていくっていう感じがしますね。
木を、枝を切って挿し木、
そう接ぎ木していくんですよね、うん、大地に根を張って土台となる木、これを苗木というんですよね、うんうん。で、この苗木は実はカラタチの木、カラタチの木が苗木として使われているんですって。そして花とか実をつける枝の部分をホギ、うん、稲穂の穂と書いて木でホギというんですって、うんうん。その土台となる苗木とホギを継ぎ木で、継ぎ木ってよく聞くと思うんですけど、うん、継ぎ木、つなぎ合わせて栽培していくんですって、苗木を作るときって。で、みかんの苗木が植えられている畑にも私実際お邪魔したんですけども、50R 広さが、坪数でいくと1500坪もの広々とした敷地にですね、高さおよそ80センチぐらいで、まあ、緑色の葉っぱをつけたみかんの苗木が何万本あったかと言いますと6万本ずらーっと植わってたんですよ。で、これだけの量の苗木を定植させるにも相当な苦労があるんだそうです。
だからこれを一本一本全部手作業で継ぎ木をかけていきます。苗木はここで1年間育てたものを切るんですよね。切った上で継ぎ木をかけていくので、それに這いつくばって僕らが苗木をこうナイフで割って、でそこにほぎ削ったほぎをくっつける人はくっつけていって、 で巻く人はそれをテープでずっと巻いていくって作業をひたすらずっといきます。本当あの立ち上がったらうーってなるんですよ。でその後その台車みたいなのがあるんですけど、それをこうやって押していくんですけど、おじいちゃんみたいになってこうやってよいしょで徐々にこう体が伸びて、あーってなったらまたここに座ってザーって一列下がっていくっていう、あの体が悲鳴を上げながら次をしてます。
すごい労力ですよね。でもひたすら継ぎ木をしていると、うん、ランナーズハイならぬ継ぎ木ズハイになると。
え、そうな
の？これはちょっとも
うこれ、いやどういう風になるのか、
初めて聞いたな。
継ぎ木をしている方にしかわからない継ぎ木ズハイ
が興奮してくるの
あるらしいんですよ。もう やったったみたいな達成感もみなぎってくるらしいんですよ。え、もう土台となる苗木をね、藤原さんはもう種から育てて継ぎ木して苗木として出荷に至るまで、うん、お二人何年かかると思います？
いや、
うん、
3年、
ね、あ、素晴らしい。そう、ジャスト3年かかるんですよ。はい、
なあ、当てよ。
いや、だって、いや、まさか当たるとは
思われたよね。
でも、うん、3年もかかるんですよ、うん、
ね、すごい ね
今やもうあらゆる物価が上昇していく中、苗木の価格ってここ十数年で実は、うん、50円ほどしか上がってないらしいんですよ。そう。で、苗木って農業生産物ではなく、まあ、資材になるので価格設定も難しいと。だから、これから5年、50年後、営農継続できるかどうかも危うい状況になるかもしれないと。で、苗木の重要性をですね、もっと農家さんとか農協さんとかに伝えて価格に転嫁できるように自分たちももっと声を上げていかないというお話もしてくれました。でもそんな中でもこんな時に苗木作りへのやりがいを藤原さんは感じるそうです。
これを送るじゃないですか、愛媛県とかに、はい、その人たちがみかんをくれたりするわけですよ。だんだんとこ苗木ができたみかん灰って言ってくれるんですよ、うん、それが美味しい時はやっぱ嬉しいですね。ああ頑張って作ってくれたんだなって、あ、こんなに美味しいものができるんだこれからって思うと、なんかこうほっこりするというか、ちゃんと苗木も頑張ってくれとんなと思って嬉しい気持ちになりますし
ね、そんな気持ちになるんですって、うん、で苗木を育てるのはね、もう本当に時間も労力もかかって本当に大変だけど、もう美味しく実った果汁を食べた瞬間ね、もうすごい頑張れる励みになるってね、うん、もう苗木作り頑張れますというふうにおっしゃってたんですよね、うん、で最後にね、目の前に広がるみかんの苗木を眺めながらこんな思いも藤原さん語ってくれました。
やっぱ僕らが作ってるもの食べられないんで、やっぱ一般の人たちはこれをどう PR しようと伝わりにくいところは絶対あると思うんですよね。皆さんが食べてるその美味しい果物、その裏の裏ぐらいに実はこういう人たちがいてっていうのは、多分美味しいものを食べた瞬間に、あ、そういうのあるんだなって知ってたら、ちょっと多分僕らのところぐらいまで思いが通じたりするのかなって思うので、日本の果物って本当に美味しいものばっかりなんで、それをしっかり食べてほしいなって思います。味わってその農家さんの頑張りだったり、その裏にいる僕らの頑張りもちょっと感じてもらいながら、あの果物食べてもらうとちょっと嬉しいなと思います。
そうしよう、
そうしよう、私も
ちょっと見せますけどね、もうね、結構感じて、まあ、このコーナーのおかげでさらに意識は高まりましたから、
そうですよね、
でも苗木育ててる方もね、
うん、そう、そこの裏の裏までいらっしゃるっていうことを ね、もうもちろんあの我々ね、果物を食べるときに美味しさを味わうのはもちろんなんですけども、まあ、手間暇かけて美味しく育ててくれた生産者さんたちがいること、そしてその生産者さんの向こう側にいる藤原さんたちのような苗木作りを頑張っていらっしゃる人たちのことも思いながらね、ぜひ皆さんにも味わってもらいたいなと思いました、
はい、
ということで、うん、今回のプレゼントは藤原さんの苗木から育った JA 虹の冬柿をですね、もう旬ですよね、
はい、
5名様にプレゼントします。
いや今柿は旬やもんね、は
い、美味しい
もん
ね、
食べたいという方、はい、必ず住所、氏名、年齢、電話番号、住所、氏名、年齢、電話番号と JA 虹藤原さんの苗木から育った冬柿希望いる？いるね。藤原さんの苗木から育った冬柿希望書いてメールかハガキで送ってください。メールはanta@rkbr.jp、 アルファベット小文字で anta@rkbr.jp、 おはがきは郵便番号 814-8585 RKB ラジオアンタッチャブル食のラブの係まで。締め切りは火曜日到着分までで、当選者の発表は来週の食のラブのコーナーで発表します。そして先週のプレゼントです。赤村鳥越さんの有機栽培のセロリ5人の方です。福岡市城南区ののりこさん、北九州市門司区のさよこさん、音楽郡岡垣町のれいこさん、音楽郡水巻町のふみこさん、そして佐賀市にお住まいのさちこさんです。以上5人の皆さんです。なお、あのセロリが収穫でき次第のお届けとなりますので、11月下旬くらいになる予定ですので、皆さん楽しみにお待ちください。今日のプレゼントは皆さん富裕柿ですからね、はい、藤原さんの苗木から育った富裕柿、必ず書いて送ってください、うん、今日の食のラブは堀和美でした。
ありがとうございました。